べては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
続いてどんどん行きたいと思います。次は、松島純平さん、熊事務所の松島純平さんの方からプレゼンテーションを、していただきたいと思います。
熊事務所に、おります松島と言います。9月いっぱいで辞めてしまうので今日は熊事務所でやってきたことと、まあ、これからの興味っていう、まあ、ちょうど過渡期なんで、そのお話をしたいと思います。ちなみにちょっと最初に別の話を挟むと、僕さっき加藤さんからおっしゃってたラウンドアバウトジャーナルを一緒にやってるメンバーで、そこに1995以後っていう、まあ、本があって、まあ、それ辺を出してるメンバーの一人です。まあ、いわゆるそういうオルタナティブメディアの、まあ、始まりというか、その辺にも一応絡んでることと、まあ、僕ウェブで10年ぐらい日記をちまちま書いていてですね、まあ、その辺で、まあ、テキストに対する証明のあり方みたいなお話とも、まあ、多少は絡めるので、まあ、後ほどもし絡みがあればお話できればと思います。で、熊事務所で何をやったか、まあ、いろいろやってたんですが、一応一人でやりきった担当作として、これちょうど1年経つんですけども、火曜日に1年検査で行ってくるんですが、梼原木橋ミュージアムというもので、高知県の梼原って、まあ、熊建築のテーマパークみたいな村が町があってですね、で、まあ、そこにできた最新作です。で、ちょっと今写真では見えづらいんですが、左側に雲の上のホテルというのがあって、まあ、熊が M2 でいろいろあって、で、地方からその素材ってものをテーマにし始めた最初の作品があります。で、右側の崖下にあるの、まあ、これもともと棚田の地形なんですけれども、そういう崖下にある、雲の上の温泉というものの施設をバリアフリーにつなぎながら美術館にしているっていうような建築です。こういう杉の産地の町なので、当然調産材を使うっていうことがサスティナビリティだとか、まあ、そういう論理で作っているのもありながら、あとかなり山奥の土地なので、ファブリケーション能力があまりなくてですね、加工技術、あんまり大断面の修正材を作れないので、まあ、小さい修正材をこう組み合わせて作るようなデザインということから、まあ、このようなデザインになってます。これは内部ですね。崖の傍らにもこういうアトリエギャラリーといって、まあ、ここ宿泊施設もついているので、アーティストインレジデンスにも使えますよという、まあ、そういう話です。まあ、この時考えていたのは、批判的地域主義っていうか、コンテクストとの距離の取り方っていうのをずっと考えていて、熊なんかこれは森の中に調査材を使って、周囲に溶け込んだ建築だとか言ってるんですけど、どう見ても溶け込んでないんですね、これは。そういう立ち方もあるんだというかですね、コンテクストと切断するわけではないんですけど、僕はコンテクストに媚びる立ち方っていうのは、もうですかコンテクストに媚びる立ち方っていうのはすごい嫌でですね、一回こう彼らのノスタルジーをリセットしてあげるってことが大事だなと思って、こういう、まあ、ある種ショックな立ち方をして、ここからノスタルジーが始まるんだみたいなことを言いたいということをずっと考えていました。そうですね。で、まあちょっとじゃあ続いて、で、ここからは僕の興味の話で、独立するときに、まあ、何に最近考えていることというと、まあ、どうしても頭を離れない建築って何かなって考えたら、ちょっとだいぶマニアックな参照になるんですけど、1971年頃にできたベルギーのブリュッセルにあるルーヴァンカトリック大学医学部学生寮とルシアン・クロールという人が作ったもの、まあ、こういうものですね。相当イカれてるファサード分裂してるんですね。でもこれは南洋堂企画なので本を持ってきたんですが、酸化と複合って本が絶版なんですけど、ちょっとネモハでもぜひ扱っていただきたいんですけど、これはキャドで書かれたユートピアってあるんですけども、まあ、70年の時点で、まあ、ちょうどフランスの語学革命が終わった後で、そういうボトムアップ型の設計方法というのが問われてた時代に急に着目された人で、まあ、ものすごい人数の声をどう整理して 設計に反映するかという。で、まあ、整理した割にはものすごいブリコラージュの完全に分裂したファサードになってるんですね。これが僕の、まあ、さっき言ったショッキングの立ち方なんですけど、まあ、なんていうのかな。とにかくかっこいい立ち方と。で、ルシャン・クロールっていう人は、まあ、こういう、かっこいいおじいちゃんなんです。今、85歳ぐらいなんですけど、おー、やべえ。なんていうのかな。まあ、シチュアシオニスト的な考え方を持った人で、この役者も、造設計集団の方で、かなり、社会的な理想を持って、まあ、それを反した方法論で作ってはいるんですが、まあ、今、そういう社会を僕は取り戻そうと思ってるわけでは実はなくて、あんまりそういう社会も限界があるなっていうのを見えた上で、でも建築としてはすごい豊かな空間とファサード、佇まいを持っている。こういったパワーのある立ち方をどういう方法、現代の方法論で作るのかっていうのが、すごい興味があるところで、ただまだ分かってない。なので、皆さんで今日考えたいなと思っております。はい。以上です。
松島さん、どうも、ありがとうございました。これ、まあ、写真を見てると、このかっこよさが、僕は、すごく、なんか、わかる気がします。で、ルシアン・クロールの、作品、ぜひ、ちょっとこれ、興味を持った方、見ていただければと思います。
本を回しますので
。絶版の本が今、会場に回っております。それでは、次ですね、入江徹さん、琉球大学の、入江徹さんの方からお話をお願いいたします。
入江です。今、沖縄の琉球大学というところで、教員をやりつつ、設計やったりしてます。で、まあ、せっかくですので、沖縄の、話をさせてもらいたいなと思います。まあ、沖縄、あ、なんか、もし、あ、なんか適当に AR の、ブログを写してもらえれば、ですね、沖縄といえば、皆さん沖縄の建築物といえば、大体建築関係の人がまず頭に浮かぶのが造設計集団の、名護市庁舎です。で、まあ、一般の人というか、まあ、沖縄の建築物といってまず頭に浮かぶのが首里城だと思います。で、まあ、なんて言うんでしょう、今の沖縄っていうのは実は基地問題とかですね、そういうものがあって、僕もあまり詳しくはないんですけれども、沖縄のこう、まあ、復興振興策ということで国からいろいろと補助金が出ています。それで、沖縄は僕が知っている限りでは東京から、離れた地方で非常にこう立派な公共施設っていうのがコンクリートでRC で作られているような非常に立派な、建築物が多いんですね。で、それはやっぱりそういうものが背景にあります。で、まあ、そうした中でですね、ものすごく違和感を感じるのが、非常に大きな、赤瓦屋根といいましょうか。まあ、明らかにこう、沖縄を連想させるようなものが多々、建てられています。それが例えばスーパーの屋根であっても赤瓦ですし、高速道路の、サービスエリアの建物も赤瓦とか、ちょっとした公園の東山も赤瓦とか、そういう赤瓦ばっかりなんですね。で、那覇市が条例を作りまして、まあ、首里城ができた1990年代、の後とかですね、まあ、赤瓦を、道沿いは赤瓦を、取り付けましょうというような条例ができたりして、それの、まあ、ある種変な方向に行っているようなところもありまして、本当にこう日差しだけ赤瓦を取ってつけたように、まあ、建築物に載せているというようなものとかがあります。で、それがまあでも観光客としては結構その辺を望んでいるようなところもあったりすると思いますし、 まあ、それが沖縄の建築だからと、ある種県内からも県外からも、まあ、期待される建築物になってしまっていると思いますけれども、それが非常にこう何か、まあ、ここで生成とか、って書いてますけれども、非常になんか危機感を感じるんですね。要するに建築物の質は全く問わないで、その様式性というか、そのビジュアル的なものだけで、沖縄だからこういうことにしておきなさいというような位置づけをされているようで、ものすごく違和感を感じるんですね。で、それがたまたま東京からこう、まあ、1600キロも離れたような場所ですので、沖縄がそういうものを、ものすごくこう背負わされているようにも感じますし、それをこう真面目に背負っちゃってるようなところもありまして、全然この建築の本質の議論に至っていないと。で、けれども、まあ、個々の建築家を見ていきますと、実は皆さん頑張っていて、で、僕が注目しているのは戦後、まあ、1945年から、1972年に、本土復帰っていうことで、まあ、復帰するわけですけれども、この期間ですね、まあ、基地建設で沖縄の県の人たちがものすごく、活躍というか、まあ、基地を作っていったわけですけれども、その時に習得したRC 技術で、まあ、今映っているような、まあ、これはちょっとだいぶ後のものになりますけれども、RC の建築物を作っていったりとか、まあ、RC がいっぱいあります。で、その怪しい集合住宅とかですね、相当昔に建っているような、そういうものもあったりとかして、ちょっとその辺をじっくり見ると面白いんですけれども、その赤瓦だけじゃなくて、そういう、まあ、ある種の近代史というか歴史もあるにもかかわらず、そこには皆さんこう目を塞いで、その赤瓦ばっかり、要するに、復帰以降ですね、特に90年代以降になると、本当にこう首里城にの時代に戻りたいかのように、まあ、RC の歴史を全く飛び越えて、首里王朝時代にまでこう遡って沖縄を形作ろうとしているのか、させられているのかわからないですけれども、そういうところに非常に危機感を感じて、今まあいろいろと考えているところです。で、その考えを、まあ、写真撮るの好きですので、今写っています、AAR のブログにいろいろと、写真をアップさせてもらって、まあ、例えばこれですと、まあ、水のタンクですね。水のタンクばかり撮ったんですけれども、その一部をちょっと写真でアップしたりとかですね。で、この、ちょっと今、止めてもらって、その水のタンクをもう柱一本で支えているとか、まあ、地震がない地域って言われているので、そういうのも面白いなと思って撮ったりしているところです。まあ、そういう意味でいろんな赤瓦だけじゃなくて、いろんな特徴、赤瓦を決して否定するわけじゃないんですけれども、いろんな特徴とか背景がありますよということをぜひ皆さんに知っていただきたいなと最近特に思っているところです。
入江さん、どうもありがとうございました。まあ、沖縄の建築は、実はまあ、日本の中で多分沖縄って多分一番建築が、日本本土と違うものだと、僕も入江さんに沖縄を紹介していただいて、いろいろ回りながら思いました。で、まあ、だから半ばある意味その、外国の建築を見ているような目で、今の入江さんのお話を聞いて、ちょっとそれはある意味日本を相対化するためにも、入江さんのお話は非常に重要なものではないかと、思います、どうもありがとうございました。で、それではですね、最後に、浅子陽介さんの方から、プレゼンテーションをお話でも構いませんので、ぜひお願いしたいと思います。まあ、プレゼンテーションというか浅子さんもプレゼンの、まあ、専門家ですけれども、その浅子さんからちょっとお話をいただければ。はい、
どうも浅子と言います。僕は、熊事務所、そうか、世代の話だからね。まずは2000年ぐらいに、熊事務所に入りまして、そこで、3年間ぐらい事務所にいて、で、そこから独立しまして今に至るんですけど、ただ設計の仕事は僕はしてないんですね。で、専門にしているのは、建築の CG を書くことですね。で、今そうですね、 CG 専門書いてるんですけど、まあ、熊事務所辞めたって言ってもまだ結構付き合いがあって、今熊事務所の名前で発表してる、CG でも僕が書いたものがいくつかあったりとか、まあ、独立して以降は他の建築家さんとも付き合いがあって、でいろんな人のパース書いてますね。で、プレゼンっていう話だったんで、あの建築のプレゼンってちょっと一般的なプレゼンとはちょっと違うと思ってるんですよね。要するにあの、ビジュアリゼーションに近いものだと思っていて、要するにパネルだけで評価されてしまうようなあの部分もある。要するに喋れないっていう状況もあったりとか、でそういうところで例えばパネル1枚で建築を伝えなきゃいけないっていうところが多分あの説明できないっていうところが多分他のプレゼンとは少し違うところなんだろうなとは思っています。でそういうところと、あと僕は多分70年代生まれで、ギリギリあのロットリングとかあの普通の製図とか製図道具使ってた世代なんですけど、で多分、熊事務所結構早かったんですけど、90年代半ばぐらいから CG 使い出して、でまあ今2011年か、だからまあ CG 使い出した歴史としては十何年しか経ってないんですよね。でかなり若い分野だと思うんですけど、ただね、初期で書いてたパースと今書いてるパースだと多分随分差が出てきてるっていうのもあって、すっごい速度で進化しててっていうのもあるんですよね。で多分80年代生まれの人たちはまず製図道具使ってないと思うんですよ。そんなことないのかな、わかんないけどあのまず CAD でデザインしてるっていうのがあるんだと思うんですよね。で、そういうところで少しね、なんか感覚が違うなっていうのをもう僕感じてて、そこら辺どうかなってちょっと議題に挙げてほしいなと思ってます。あ、他なんか言った方がいいですか？はい。あ、そうですね。ちょっと、いや、いいです。はい。すいません。
あそこさんには、多分、そのプレゼンを専門されてる人っていうことで、他の、方とはちょっと違う立場からのお話で、非常に興味深いんですけども、ぜひ、ちょっと、この後、プレゼンがまさに、テーマに、の一つにしたいと思いますので、お話を伺えればと思います。で、まあ、浅子さんが言われたものはやっぱりすごい大きいと思ってまして、世代によってやっぱり使ってる道具も違うわけですよね。まあ、簡単に言うとアプリケーションも違いますけど、そもそも、僕は例えば、大学行った時はアプリケーションどころかパソコンをまず使ってなかった。で、大学4年生ぐらいから、まあ、ベクターを使い出したとか、そんな感じですので、多分、アプリケーションでの違いとかいうこと以前の問題からなんかいろいろ考えなきゃいけないなとは思ってます。だからその意味では世代問題が一番大きく現れるのはプレゼンテーションのところかなというのは思います。特にコンペのプレゼンとか結構やっぱり数年前のプレゼン見ると全然違いますからね、ということも多分建築の重要な問題として、でこれ多分ネモハの問題につながるんですけども、ネモハの、第2号のテーマがまさにそのプレゼンテーションをテーマにしていたと。やっぱどうしてそれをテーマにしていたのかっていうのはちょっと話をつなげて考えたいと思っております。でこれで、一応6社、全員にプレゼンテーションしていただいたので、ここからまずは質問質疑という形で入りたいと思いますが、会場からでもいいですし、この中からでも、まずは、どなたかいますでしょうか。はい、
今プレゼンテーションっていう、坂根です。今回はプレゼンテーションというテーマだったんですけれども、やっぱりちょっと80年代と70年代生まれの設計とか、まあ、デザインの違いっていうのが見えてこないかなっていうのが一つの興味で見てたんですけども、実は最後の浅子さんのプレゼンを聞いてほっとした。でも浅子さん実は70年代生まれの人だったっていうことでして、僕はちょっとその大室さんとか、あと千葉さんも話で出てきたのがシュルレアリズムとかアルドロッシーで、大室さんのデザインももっと CG グリグリとかそういうんかなと思ったら、むしろ 僕ら前の感覚に戻ったように違うんかなっていうぐらいの感じがあるんですね。で、僕が思ってたのは、やっぱりその、製図道具っていうのがパソコンになってきて、僕とかはやっぱりその大学に入って初めてパソコンに触れるっていう世代だったんで、それがもう80年代生まれぐらいからもう、まあ物心っていうか、普通にまあ小学校、中学校の頃から普通にパソコンいじってて、そのまま来ててっていうので、CAD に入ったら一体どんなやつが出てくるんやっていうのをちょっと僕は期待してたんですけども、そのあたりの認識って今80年代生まれの人どうなのか、まあ、例えばその、高橋健さんいますけど、コロンビア大学の趣味がやってたような、ああいうデジタルアーキテクトみたいな、ああいうのに関して全然興味がないのか、ああいうのやれって言われたら全然できるぜみたいな感じなのか、ちょっとそういうあたりを80年代生まれの人に聞いてみたいんですが、いかがでしょう。
そうですね。多分、あ、大室です。多分ここに来てる、僕とか千葉さんっていうのは本当に80年生まれでも稀な存在だと思います。で、千葉さんと出会ったのも多分それがきっかけで出会っているので、まあ、アルドロッシがきっかけで出会っているということもあって、まあ、ここにいるのはその80年代生まれのその典型的なものとしては多分見れないと思います。で、僕自身も、その CG ですとか、その、パソコンのソフトっていうのは非常にこう、まあ、最初にイラストレーター使ってるんですけど、それ以上の、その手書きの感覚に近いものじゃないものっていうのは、あんまりこう、手を触れたことがなくて、で、磯崎アトリエ時代にも、やはりあの 3D が使えないので、まあ、倉庫版に回されたとか、そういうこともあるので、なのでまあ、それなので、ちょっと80年代生まれの典型、系的なものではないですね。
でも80年代生まれって、まあ、うちの二階堂くんがネムハに書いているのもあるんですけれども、一旦多分 CG は落ちましたよね。やらなくなったというか、ちょうど僕らの世代、上の世代ぐらいからやり始めて、僕らは70年代ぐらいが結構、まあ、やって、で、その後多分デジカメの普及とかそういういろんな影響があったと思うんだけれども、その模型、綺麗な模型を作って、そこにこうデジカメ入れ込んで内部写真撮れるようになったとか、いろんな影響があって、その CG はあんまり逆に出なくなった世代だと思うんですよ。多分80年代っていうのは。で、また、その後に CG ソフトが、いろいろと、また別の CG、僕らが使ってた時とは、また違う新しい CG ソフトが普及しだして、で、それで、また復活したっていうような流れで見てるんですけど、その辺はどうなんでしょうか。
あ、千葉です。CG ソフトは多分、私たち、って言っていいのかわからないですけど、では、なんかもう道具の一つっていうか、まあ、ペンの一つ、色鉛筆の一つ、水彩の一つみたいな感じで使っている、まあ、フォトショップはそうなんですけど、まあ、3D ソフトってなると、確かにすごく自由にできた、なってきた感はあって、実際にこう、頭打ちになるところっていうのがわからずに、そのまま 3D モデル化できるとかっていうような、まあ、怖さはあるんですけど、局面とかすぐ作ってすぐ模型作らないで見れるとかっていうのはすごい、まあ、便利な道具の一つとしてはそこは転換点だったのかなというふうには思います。 CG は結構使ってやりますけどね。
多分 3D をすみません今ね日本の海外じゃないですよ。日本の、設計事務所で 3D をバリバリ使ってデザインしてますっていうところは絶対少ないはずなんですよね。で、そうじゃないんだと思うんですよ。どっちかっていうと CAD なんですよね。要するに、2D の方。多分こっちを、メインにしだしている人たちは80年代生まれだと思うんですよ。だから、逆に 3D って建築ではあんま馴染みがないんだと思うんですよね。日本の建築。はい。で、フル CG でやってるとこだって多分、熊事務所とか、そういうところぐらいじゃないかな。例えば、逆に、石上さんのやつとかって、模型写真なのか CG なのか、 それとまた別の手書きなのか、なんだかよくわかんないっていうようなものが、今は増えていると思っていて。で、要するに、だけど、それは、僕らの世代の上の人ですか、60年代ぐらいの人たちだと、もっと違ってたですよね。なんか模型でも、模型写真でも、もうちょい違ったものでしたよね、確か。例えば、フォトショップがなかったしね。で、フォトショップで加工するっていうことが、今はできるんですよね。ほとんどできるんですよ。80年代生まれの人だったら。で、多分そこは差があると思うんです。で、3D は本当に特殊なんですよ。で、僕が、デザインの学校で、3D を教えても、できる人って、言っていいのか分かんないですけど、5% ぐらいなんですよ。本当にそのまま使っていけるっていう人は。で、すごい、やっぱり特殊な能力だとは思ってますよね。3D が使えるっていうのは。だから。
スタディで使う団体と、最終的な、
すいません。入江です。スタディ、要するにデザインの段階で、CG を使うのと、最終プレゼンテーションで、要するにもう図面が出来上がった状態で、CG を使うっていうのはちょっとまた違いますよね。はい。で、うちの研究室はどっちかというと、その、スタディ段階で、まあ、エスキスですね、いわゆる。そこで、CG を使う形をとってるんですよ。なので、その学生との、その案に対するコミュニケーションっていうのが、まあ、当然、スケッチとか模型、スタディ模型も出てくるんですけれども、その CG も出てくるんですよね。なので、そこでこう、要するに、まあ、なんかこの、まあ、模型でもいいんですけれども、その立体の構成上の問題として、そこの可能性はやっぱり広げておきたいなということで、平面のこう、ただ積層している感じじゃなくて、っていうような捉え方はしてますね。
はい。
熊事務所の CG チームっていうのが、まあ、浅子さんをはじめとして今、脈々といろいろ発展してきていて、でまさに今、そのスタディに、CG を取り入れるための、そこがだいぶ曖昧だったんですね。そのプレゼンテーションのためなのか、所内のスタディのためなのか。で、あ、ごめんなさい、松島です。で、最近グラスホッパーっていうツールを取り入れて、特にうちのようなランダムパターンをいかに作るかとか、そういうことがテーマになってくる場合というのはもう、かなり、使うようになってきてます。だから、そのツール、新しいテクノロジーができたときに、それの、をちゃんとアプリケーションとして使うというのは実務のやっぱりスタディのレベルというのがかなりあって、学生なんかは今80年代の方以降の方はそのテクノロジーとどう付き合うかとか距離の取り方というのがテーマになっていると思うんですね。だからむしろ大室さんとかはそこからこうあえて距離を取ったということで設計のまあ方法論なりスタンスを作ったという状態ですよね。まさに。だから、ちょっとそこを世代差というよりは、社会との関わり方とテクノロジーっていうような話に、ちょっとずれているような感じもします。
そのテクノロジーも、いや、さっきグラスホッパーって話を言ったけど、そのグラスホッパー使う、っていうか、ライノセラス使うと、もっとすごいことできちゃうんですよね。要するに、あれスプラインで出ちゃうから、まあ、それもあるんだけど、あと、デジタルファブリケーション。要するに、モデリングができると、もうそのままプロットできるっていう時代になっちゃったんです。でだから、あれが今、まだこれぐらいのサイズ、3D プリンターだとこれぐらいのサイズが限度。だけれども、プロダクトの分野だと、何ですか、体育館ぐらいまで大きい、その 3D プロッターがあって、車のボディとかも全部削り出したらしいんですよね。で、図面は書かないと。モデリングデータだけあって、で、それをもとに、要するに 3D で確認して、で、モックアップはちっちゃい模型で作って、で、実際プロットするときも、3D 出力のでかいやつで最終的には出力しちゃうっていうような、それで金型作っちゃうっていう話になっちゃうんですよね。で、まだここはね、すごくまだ進化してる途中だと思うんですよ。で、あとビムっていう話もありますから、そこでのスタディっていうのの、可能性っていうのは、もうどんどん、もう、多分止まることはないはずなんですけどね。
ちょっと僕も質問したいんですけども、例えば朝子さんから見て、豊田圭介さんのされてることとか、それから豊田圭介さんってノイズアーキテクツっていうことをされてる方がいまして、で、まあ、それこそ東大でデジタルファブリケーションの授業で、講師として来られて、外部講師として来られているので、まあ、そういう意味で熊事務所とも熊さんともつながりがあるんですけども、まあ、まさにデジタルファブリケーションを実際に、まあ、やっている方ですよね。それからこれはまあ分かりませんけど、松川翔平さんという方がいて、でその人はまあアルゴリズムから今度はいろいろと、デジタルファブリケーションにつながるかどうか分からないんですけども、まあ、かなりテクニカルなことをされている方がいるので、そういう方についてどう思われるかというのをお聞きしたいんですけども、
どう思うかっていう話以前に、僕が関わっている分野っていうのは要するにグラフィックなんですよね。3D のグラフィックっていう部分なんです。で、多分松川さんとかは、そのアルゴリズムを使って、デザインをしていく人たちなんです。モデルを作ってるってこと。で、ファブリケーションの部分はまたそれは別なんですよね。で、それをひっくるめて CG って言っちゃってるんですよね、今。で、そこはすごく問題だと思う。そこは分野分けが、されるべきだろうという。で、そこもまだ途中段階なんですよね。今は現段階だと。
明確な、答えありがとうございます。はい。
大室です。3D とか CG ソフトとかいろいろあると思うんですけれども、その書いていて、例えばその出来上がった時にこう自分の作品としての達成感みたいなものっていうのはあったりとかしますか。例えば設計側としてはやはりその物が立ち上がった時とか、それとか学生とかだと模型が出来上がった時に達成感を感じると思うんですね。その瞬間に自分の作品が出来上がったというふうに錯覚したりとかすると思うんですけれども、なんかその達成感のような絵を描き上げたというようなものっていうのは。
逆に絵描き上げたっていう達成感しかないですよね。まあ、ここはすごく問題だと思うんですけど、僕らは絵を描こうと思って絵描いてるんですよね。建築建てようと思って絵描いてるんじゃないですよ。で、要するに良い CG が、グラフィックができれば、僕らとしては OK なんですね。で、そこを、例えばね、今本当にその辺の技術はすごく進歩してるんで、本当に写真のような CG できちゃうんですよね。で、それを、見て、建築が建ったと思ってはいけないとは僕らは思ってますね。で、だから、まあ、月にどれくらい帰ってくかわかんないですけど、もう逆にそういう達成感だけが、やりがいなところはありますけど。